皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。では後半行きましょうか。高根ちゃんもビデオでございますし、本当人が懐っこくてですね、みんなと一緒にいると大好きでございます。さあ後半の方なんですけども、まあ、とにかくその自然との共生ということでね、その中で一つね、教育の話は皆さん本当思ってると思うんですね。あまりにもやわだと、あまりにもやわだとおっしゃいますね。これね、本当にすごく大事なポイントなんで、共生の時代なんですけども、初めからですね、ここまでできればいいんだよ、これさえできればいいんだよって形で教育するから、あれ全部教育成り立たないんです。どうしたと思います？車だってスピードメーター一番出るところは180ぐらいで出るでしょ。あれぐらい性能あるから100キロぐらいで走っても壊れないですよね。100キロが限界性能の車でいつも100キロ出したらまずすぐと壊れるんですよね。人間の教育って全部そうなんです。これさえできればいいと思ってそれだけ教えるでしょ。だから今全部失敗するんですって。時速100キロの仕事を、100キロ、ね、スピードを出すことを100キロしかできない車でやらせたらさ、すぐ崩壊しますよ。教育は皆さんね、最初からですね、ここまでいいなんてやっちゃダメなんです。教育は常に挑戦です。自分との挑戦、記録との挑戦、これなんです。いいも悪いもなくね、どうしてかっていうと、これが、その人の遺伝子をオンにするんです。それからこれが分かるから共生が分かるんです。加減ってやつが分かるんです。そのね、物の限度というのはですね、限度があるよと言われてる間は分からないですね。スピードもそうですよね。本当にスピードを出して車がね、浮き出して初めて、おお危ないって分かるわけですよね。ですから、その今の人たちは絶対この枠から超えちゃいけないって教育を受けてるから、あんなに元気ないんです。その無国家を知らないから怖くなるんです、あれ。ですからね、本当の共生って言った場合ですね、世の中が固定して動かなければね、ここまででもいいんですけども、世の中動いていくでしょ。だから常に共生の行き過ぎの部分、足りない部分、これ全部分かんなきゃいけないんですよ。もう少し人が進歩し、技術が進歩すればここまでできるとかね、今度はこんな技術があるとかね、要するにもう強制と挑戦、強制と戦いの境目っていうのは、いつも動いてるんですよ、これ。双方の人と自然の双方の事情によって。動いてるわけです。だから、ミクロで見たら、行き過ぎも足りないところもいつもあるんです。だから、人は常にですね、自分と自然に対して挑戦するように育っていかなきゃ絶対ダメなんです。限界を知らないと、限界まであれ、教育しないから、なくなるんですね。これはだからね、その今の教育っていうのはですね、だから言っても型にはめる教育なんです。型にはめちゃうんですね。型の中で育てるんです。だからあんなにね、みんな元気もなくなるんですよ。エネルギー発散しませんからね。例えばうちの会社なんかもですね、まあ会社作って前の会社から入れたら16年ですね、若い人いますけども、私はだからね、予定調和なんか一つもさせないんです。全部自分で考えるんですよね。やること自分で考えろと。で、時間をかけて挑戦させるとやっぱり育ちますね。思った通りだ。私はこう考えてるね。自分の会社やった時から一人一芸プラスチームワーク、一人一芸プラスチームワーク、これで会社を運営しようと思う。最初会社作ってからこう思ってたんです。どういうことかというとですね、今普通社員雇うと仕事を任せてやらせるでしょ。これやるって言ってやらせるでしょ。そういう部分もあるんですよ、仕事って。でもそれしかやらせないことでしょ。これやったらいいんだってそれしか言わないことでしょ。そうするとね、その人は挑戦の機会がないんですね。あるいは強制のチャンスも得られないです。全然会ってないことをやらせることになります。とみんな元気なくなりますよね。働いててもおかしくなるし、仕事の内容も悪くなるし、会社の業績も上がらないし、すべての人がこうにするんですね。じゃあチームワークだ、みんなに協力してね。しかしね、 それは本当の強制を知らない人の話だ。本当の強制っていうのはさっき言ったね、田んぼでも水澄ましでもみんな思いっきり生きてるんですよね。初めからね、綺麗に絵になるようにですね、水は流れ、絵になるように水たちもいるわけじゃないんですよ。水は水の原理でね、必死に動きですね、水澄ましは水澄ましでね、一緒に懸命頑張って、でその頑張った力、水と水の力と頑張ったその水澄ましの力がちょうどあったところで、あの美しい田んぼの中に水澄ましが動いている姿があるんですね。初めからね、お芝居みたいな、お前水この程度で、このね、その水澄ましこの程度でやめとけ、そんなことはやってないんですよ。みんな自分の水もですね、水澄ましも自分の限界に挑戦して、それが調和して、あなた、美しい姿になってるんです。ですから私は思ったんです。チームワークってやめた方がいい、最初から言うと。だったらチームワーク最初から言っちゃうと、自分の力がないうちにチームワークって言うと、黙ってるって意味なんですね。黙ってると。要するに、自分のやりたいことやるなって意味になるわけですよ。それしかないですからね。何にもできないって意味では、本格的に理由を一つもなければ、何が本当のことだか分かんないでしょ。自分ができない、自分しかできないことってないわけだから。ねえ、何でも、じゃあ、ね、分かりました。じゃあ今回は会計係に、今回は何年係に、そういったもんなら、そしたら何もできないじゃないですか。遠慮して遠慮して終わっちゃって、黙らず。一人一芸だ。この人にしかできないこと、この人の得意技っていうのを育てて、柱を立ててね。柱になれね、柱組み合わせてどんどん家でも作れるでしょ。だからやっぱりまず一人一人を育てて、それで専門家と言われる人たちにして、で、こう専門家が集まって、で、何か話をする。それしかないと思ってます。で、実際に会社やってみましたけども、育ちますわね。要するにみんな時間かけないからダメなんですよ。10年ぐらいかかるね。普通にやったんで。自分でやってみて分かります。最低1人前になるのに10年はかかります。一つことやらせて。もちろんその間にはね、まあ細かいこと全部やるんですよ。でもその人の得意技っていうことで言えばね、そもそもそれをやりたいと思うまでが何年かかるんですよ。どうしてもこれをやりたいと思うまでのストーリーで何年かかって、やりたいと思ってエンジンかかってから、まあ、さらに何年だよね。全部で10年ぐらいかかるんですよ。だから結局ですね、10年ぐらいかけて、限界に挑戦させると、一人一芸探しますね。一番初めに見極めがあるんですね。これは何が向いてるか。でも分かんないこと多いんですよ。分かんないこと多いときは、とりあえずやりたいっていうものからやらせるんですよ。で、うまくいかないから次のことやらせる。だからやっぱり10年はかかるんですよ。で、真面目にやってると、合わないと思った時に、次新しかった時に、その合わなかった時の経験がいろいろ行きますからね。もっと早く行きます。人の力がね、もっと上がっていますからね。したがってですね、これから日本の教育っていうのもですね、実はね、一人一芸なんですよ。まずこれなんです。なわしね、私に言わせるとですね、こんな風に教育したらいいと思いますよ。20代は30になってから何の仕事をするか決めるまでの10年間だと思ったらいいと思うんですよ。30歳になったらどんな仕事をするか決めるのが20代です。いろんな仕事やってみたらいいと思う。あちこち行ってみて。で、30代だったら一つ仕事を決めるんですね。これ現場の仕事です。とにかく一人一人は現場ないと大丈夫ないからね。書類書いてるって育たない。現場で30年、10年。もし最初やったのが合わなかったら、まあ、また変えればいいですよ。でもまあ本当はあったらいいんだけどね。だから20代の10年間にいろいろやってみて、30になったらこれやろうで一つ決めればいいです。で、40代だったら今度現場の監督ですよ。現場の管理職ですね。私現場リーダーですね。現場リーダーっていうのは複数の職人をね、スタンミーターの仕事ですから、これはこれ結構大変なんですね。自分だけ仕事できればいいってことじゃないですね。いろんな専門家を集めて、つまり一人一芸からチームワークで言えば、一人一芸が現場の世界、現場で10年、その一人一芸磨く。で、それをチームワークにまとめる。これは実は大変なんです。すなわちね、いろんな仕事できればできるほど自分の思いは強くなるでしょ。 んなこと言うの俺やめてるって言い出しますからね。それでも一つの方向にまとめて、世のため、人のため、会社のためになるように、みんなのためになるように一つことなすってのはね、これはこれ大変な実力いるんですよ。自分で仕事できることはこれなかなかできない。これ現場のリーダーで、これ10年ね。で、50代だったら今度経営やってみたらいいですよ。経営をね、トップマネージャーと、いわゆる経営っていうものをやってみたらいいですよ。管でも人でも全部同じですよ。経営をやってみたらいいですよ。全部の調和ですね。で、だいたい60でしょ。どうです？これぐらいやってるの皆さんね。大した、結構みんな仕事できるようになりますよ。要するにね、この30年間はとにかくね、あまりにも変化が激しくて、この10年一つの仕事をやるっていうことをみんなね、興味持てなかったんですよ。でもここでね、壊れるものは壊れて、一度行き着いてから何かものを作ろうと思ったらね、それはこれぐらいの長さ、10年現場、10年リーダーシップで、10年経営、30年間ぐらいは一つの流れをね、維持するようにやらなかったら絶対世の中うまくいかないですよ。でも30年間あっという間の時間ですよ。明治維新が起きて、ね、関東大震災で大体江戸の町壊れますけども、あれまで言ったら江戸の町はどうです？ 300 年以上続いてるわけでしょ。昔の間はね。それから、まあ、いわゆる高度成長っていうのも、どうでしょう、まあ、25年から30年、あの高度成長時代だとそれぐらい続いてますよね。30年ぐらいあっという間ですよ。一つの時代はね、30年ぐらいあっという間に行きますよ。でもう一つ大事なことはですね、10年経ったらちゃんとリーダー変えろってこともあるんですね。日本がね、ここまでおかしくなったもう一つの理由はね、リーダー交代しなかったからなんですよ。古いリーダーがずっとはばってた。それで断層が起きちゃったんですよ。だから今回若いリーダーに変わって全然継承されてなかったんでね、本来継承されるべきものが。だからね、混乱したんですね。10年経ったらリーダー変えなきゃダメなんですよ。じゃあ年寄りはどうするかって、オバマ大統領見てくださいよ。就任した時41歳でしょ、あれ。私より若いあの人。プーチン大統領だって就任した時40代ですよ。年寄り何してるか知ってます？でも後ろからサポートしてるんですよ。日本は年寄りが前に出てきたでしょ。俺が誰が間違いなことだ。前に若い人が出ればいいんだよ。年寄りは後ろでサポートするんですよね。サポートは前に出るより難しいことですから。自分でやるほうがいいものは簡単だね。人がやってもらってそれをサポートする。キャッチやるものはよっぽど難しいですからね。で、60になったら第二の人生で3年間。第二の人生で第二の現場や。なんか新しいことで全然とかやってみてください。もう30年も経ったら随分変わるんだからね。ね、30年経ったら随分変わりますから。もう一回なんか10年やってみたらいいですよ。それこそ農業やるならここから始めたっていいですよね。なんか年取ってから農業を始める人いらっしゃいますけども、やっぱ結構やってる方やってられますよね。若い頃のね、そのまあ仕事がなんか思いに任せなかったと、改めてね、土をいじってなんてのはありますね。現場で70代だからまあもう現場のリーダーっていう風になってもいいですけども、まあ70からそうですね、以降っていうのは言ってみれば長老としての仕事ですよね。長老っていうのはリーダーと違う言葉なんです。何だと思います？70過ぎたら長老ですな。長老っていうのはですね、リーダーとは違うんですね。リーダーってのはいいとか悪いとかいうことを決めなきゃいけない人ですよ。これがいいとかこれが悪いとか、こっちいいことあっちいいこと。長老っていうのはその人が成功しようが失敗しようが、その最後のカバーする人が長老なんです。リーダーっていうのはそのプレイヤーなんですが、長老っていうのはその成功しようが失敗しようが全て最後受け止める人が長老なんです。ほら、どっかね、未開の国なんか行くともう長老が全部動かしてでしょ。あれはですね、普段の仕事全部若い人全部やってるんですよ。だから長老はだから普段は出てこないです。いよいよ困った時に出てくるんです。いよいよ困った時にもうリーダーでも解決のつかないっていうか、リーダーで解決がつかないっていうか、 まあ言ってみれば天の声って言いますかね。もう本当にその人間として考えて合理的にとかいろんな気持ちの問題とかそういうことでも解決つかない一番最後の問題が出てきた時に出てくるのは長老なんですね。あの落語で言えばですね、横丁のお年寄り、あいつは長老ですね、ご隠居さん、あれいわゆる長老の役割なんです。いいも悪いもないです。いい悪いを言わない人が長老ですね。70過ぎたら長老で、まあそうしかあんま問題ないんじゃないですか。こうやってやっていけばですね、そっぽど立派な社会ですよ皆さん。だからね、教育ってのもね、挑戦をさせればいいんですよ。挑戦をね。そうするとね、社会というのはですね、社会というのはね、その今のようにですね、みんなが、大人がね、大人っていうか、その社会っていうのは形を誰か作ってね、こう分割するんですよ。社会はね、まあ、例えば一つ比較だとすると、その他の字で分割するんでね、縦線横線で分割して、左上の枠はこういう仕事だから、これは誰にやらせよ。一番右下の役割はこういう役割だ、これ誰にやらせよ。まずね、パズルを、ジグソーパズルを実際に台紙に置いていくようにいろんな仕事を合わせて社会を作ればいいと思ってて、すごく多いでしょ。これが間違いのことなんです。どうしたと思います？みんなが挑戦してごらん。必ず最初考えた枠より広がるかとか出っ張りが出てくるんですよ。広がりや出っ張りが。だから社会の形というのは、あらかじめ決められた通りこれだけやればいいなんてやってると、みんな中途半端で終わっちゃうんですよ。社会の形というのはですね、実際に生物のね、自然と同じで、大きくなるやつは大きくなるし、小さいやつは小さいし、もういろんな形してるんですよ。一人一人でね、テリトリーというのは。だから実際社会の仕上がりの形っていうのは、思わぬものが発展し、思わぬものが衰退していくものなんです。それを、そのある意味では認めていくのが、社会の奥の深さってやつなんです。社会が発展してるとか、社会が発展してるとか、文明がどんどん進んでる時っていうのは、やったらやっただけ、その自分のやったことが、進歩、成功として認められ、次の時代に遺産に残っていくんです。反対に文明が衰退していくときというのは、その人のやったことっていうのは、決められたことだけだから、個人の名前なんか全く残らないし、誰がやってもいいっていうことに全部なっちゃって、いてもいなくてもいいっていうふうになっちゃって、人の名前も出てこないし、まあ、なんていうのかな。人が消えていくんですね。機械みたいなもんだけど起こるんですよね。ですからこれからの時代のリーダーっていうのはですね、要するにみんながやったらやっただけのものをね、こう見て、すなわちね、こういう料理を作ろうっていうんで、このそのためにこの食材をきっちり仕入れてその通り作るんじゃなくて、今日の食材何が揃ったのかを見て、それでこの献立を考える、こういうふうにしなきゃダメなんですよね。食材から献立を考えるみたいな町の作り方、ような文化仕方がね、本当に文明を作るということなんです。今日はこの料理を出すか、それに合う一番安い素材を集めてこい。これが、言ってみればね、衰退した時の文明の作り方ですね。会社の仕事の動かし方です。だから一人一芸プラスチームワークって言った時には、その人どこまで大きくなるか、やってみなきゃわかんないですね。で、ね、その大きくなり方もいろいろありますからね。だからデコボコ当然出てきます。それをカバーするのがチームワークなんで。なんでカバーできるかっていうと、じゃあそうやってみんなでやってた時に、なんかみんなで達成したい目標があるわけですね。みんなで達成したい目標ができた時に、じゃあその目標に向けて足りないところはここを補おうっていうことになるからあれできるんです。逆に言うと、そういうね、大きな目標ができるまでは、皆さん、ね、自分の力をしっかり磨いたらいいんですよ。で、こういう目標っていうのは、現場のリーダーとか、経営になって初めて見えてくるもんなんですよ。何をすればみんなが幸せになるか。これが見えちゃったときに、こういうふうに調和を取ればみんなが幸せになると思えばね、 目標という形でみんなにこうやったらいいんだって指導していけばいいんですね。だからそこに至るまではさ、ややこしいこと言ってないんですね。とにかく自分に対するチャレンジです。それやったらね、あんな若者の問題でも似てるんだよ、なくなりますよ。あんなもっとも人生楽しい問題です。すなわちね、ここがゴールってのはないんですよ、挑戦ってのは。自分との挑戦だから、ね、遅い人も早い人もいいんですよ、あんま関係ないんですよ。自分でこう、その人がね、量的質的な意味でとにかく成長さえすればいいわけだからね。まあ別にいろんな方ありますね。こんなもんですね。ですからこれが基本的教育というものなんですね。さあそれでですね、じゃあなぜ街づくりかというと、さっき申し上げましたように、街づくりというものの中にたくさんの仕事が出てくるんですよ。実は不動産産業とかね、住宅産業とか言うんだけど、あれ結局全部街づくり、街を作る道具を作ってるんですね。食料は街を維持する道具なんだ、道具っていうか資源なんですよ。だから結局は街づくりで、じゃあどんな街にしたらいいのか、今度そういう話になりますよね。平城京から平安京に移ったらどんな街なんだね、室町、安土桃山時代、安土城のがありましたね。あそこが滅ぼされた大阪に行った、大阪がいろんな、みんな都を作り直すでしょ、街を作るでしょ。まあ別に東京を遷都してもいいと思うんだけど、まあ特に遷都しようとはそういった意味じゃなくて、どんな街づくりにすればみんな燃えるかですよね。私はね、これはちょっと私のね、インスピレーションなんですけども、昭和の初めの景観に戻しちゃったらいいと思うんですね。昭和の初めの景観に日本中、まあ主要なところを戻しちゃったらいいと思う。で、どうしてかっていうと、少し長い目で見てみると、今の日本の文明ってどんな段階にあるかっていうと、古代日本ってなんですよ。神話の時代、神社の世界、信仰の世界、あるいは縄文時代の世界と言ってもいいですよ。こう日本の中で深く長く続いてた、みんなでこう寄り添って生きていくって世界一つなんですね。これが言っても日本を起こした世界ですよね。この当時はですね、稲作ってやってないんですよ。ですからね、しかも日本はその山国ですから洪水よく起きるでしょ。低地沼なんですね。あそこは人住めないんです。利用価値がないんです、あれ、ああいうところ。でそこに今度は弥生時代になると米が入ってるんですね。米は低地でできるんですよ、沼地で。だからね、何万年か全く使い道がなかった沼地があれ初めてあそこで役に立つようになるんですね、米が入ってくる。あれだから偉大なもんなんですよね。だからそれまではだいたい縄文時代まで高いところ住んでますけど、だんだん下降りていくでしょ。それでもですね、やっぱりね、下洪水でるんですよ。だからね、そんなに下に住めませんかね。だから東洋文明の、まああれ、アジアから来たんでしょ、米って。まあ東洋文明ですね。米とともにね、よく伊勢神宮みたいなものも来るしね。まあとにかく米とともにいろんな文化入ってきますよね。器具もそうですね。鉄器だとかなんかいろんなのも入ってくるでしょ。まあ戦いなんでも入ってきますよね。それまでの日本があって、それを受けてですね、今度東洋からいろんなもの入ってくるんですね。米が入ってきて、律令制度が入ってきて、さまざまな文化文明が入ってきますね、東洋のね。それで今度はですね、明治時代以降、本格的にですね、西洋文明が入ってくるんです。これはまさに気象点火と天理創造というもので、全然違うんですね。それまではですね、まあ言ってみれば自然との戦いといってもですね、まあ、ゆったりとしたもんでしたよね。しかしもう明治以降はね、今日至るまでの西洋文明ってすごいね、新幹線ができるわですね。それからその飛行機が飛ぶわですね。おそらく人類史上において、すごいなんか時代なんですね。西洋自身も大きく変わったんですよ。この150年、200年で西洋自身も大きく変わった。その大きく変わったものがまた日本に入ってきたわけですから、人口っていうことを見ますとね、今から500年ぐらい前から世界の人口爆発始まってるんですね。あれは不思議なんです。今から500年前までって、ね、人口ほとんどそれまでそんな変わってないんですよね。500年ぐらい前って言うと、それこそまだ数億人じゃないの、世界の人口。それがね、この500年間で一気にブワーッとなって今60億ですよ。90億ぐらいまで行くらしいんです、今の様子だとね。これはもう本当にね、歴史上珍しい人口爆発で。ですからやっぱり人口が先か文明が先か、それよく議論になるところなんですけども、ものすごく増え続ける人口を増やすためにはですね、今までのようなのんびりする生活できないわけですよ。 ね、低地ね、洪水があってですね、そりゃいつも田んぼやってんだけど流されるか分からない、人住めない、でも人増えるからね、とものすごい地産地水をやって、ものすごい堤防を作って、もうとにかくね、川のすぐ隣にたくさん人が住めるようにね、大河、大きな川のすぐ隣でもちゃんと町が住めるよう、作れるように、やっぱり技術が開発されていくんですよね。で 西洋の我々がね、西洋文明と言ってるもの、そんなもんでしょ。平屋で建んなきゃですね、小屋コンするか、いや2階建てにすればいいんだと、2階で建たなきゃ3階にすればいいんだと、でどんどんね、上も上げていくね、だ気象天気の天ですよね。と今の日本見てみると、昔からの縄文時代ぐらいまでの古い日本の価値観みたいなのがあって、で稲作以降のまあ東洋文明があって、で明治、特に明治代以降ですね、西洋文明があって、この3つあるわけですよ。で今の若い人ってこれどんな風に思ってるかというと、それぞれみんな好きなんですね。古い日本的なみんなのそのアメニズムって言いますかね、自然信仰って言うんでしょうか、まあ、自然との共生、文字通り自然との共生、こういう遠山も含めてね、こういうところの結構好きでしょう。稲作大好きですよね。米もまあ米昔に比べれば随分食べなくなったと言いますが、食べる量が少ないですからね、昔みたいにね、昔おかずなんてほとんどないんだからね、いかに少ないおかずでたくさんの米食うかしら、昔はだから昔みたいに米食わないのは当たり前で、でもみんなね、なんかその田植えとか稲刈りとかそういうの親しいんでしょ。西洋文明はもちろん親しんでるけど、行き過ぎもね、みんな分かってるわけで、それぞれみんな興味持ってるんですね。と今我々はどんな生活するか、縄文時代に戻れって言っても言いますよね。縄文時代に戻れたって、あの頃の平均寿命って20歳そこそこでしょ。しんどいんだよこれ、縄文時代に戻ると。それからじゃあね、東洋文明の世界、江戸時代に戻れって言っておりますよね。江戸時代もまあいろいろね、評価が分かれるところですけども、まあ環境とかエコとか、あ、環境とかリサイクルとか言ったらまあすごいものがあるし、当時としては世界最大の都市でしょ。ですから都市計画としてもなかなかすごいものがあるんですね。でもやっぱりこの東洋的なものだけっていうのはある種やっぱり爆発力がないですよね。なんかこのね、儒教の思想なんかもそうですが、こう初めからこの枠をはめるようなところがあってですね、なかなかこの社会に飛躍していかない。明治以降の日本を知った人にとってみたら、これ全部やめちゃえという話はちょっと酷だと思いますね。じゃあ西洋文明、ほらみんな今西洋文明に乗っかってて、今回の民主党の若い政治家たちも大体これ延長線上ですよ。新幹線はもっと速く、ビルはもっと高くね、簡単に言えばね、そういう発想の中でも効果と効率でしょう。でもやっぱりね、それだけじゃもう嫌だとみんなね、思い始めてるわけですよ。とこれやっぱりもう一回気象天を全部融合しなきゃいけませんよね。古い日本、東洋、西洋と、これが結ですね。気象天結の結ですね。大体全部みんな分かってるんだから、大体どんなもんだか分かってるんだから、これを全部まとめるのが例えば下月祭りありますよね。あれ面白いお祭りなんですよね。あれそうですね、一番初めに呪文を唱えるんですね。呪文を唱えるんですけども、あの呪文の中にですね、こういう言葉が出てくるんですよ。金星東方って言葉が出てくるんですよ。金星東方とか金星北方とか言うと、方位を定めるときに金星が中心になってるんだよね。今太陽でしょ。しかし昔日本は金星なんですよ。金星が基準だから、東が基準なんです。あれ今北から始まるでしょ。あれも東から始まるんです。そのお祭りも金星東方って言って、金星の東っていうとこから始まるんですね。だ基準は金星で、東なんですね、一番大事な方角が。東、南、西、北、それから真ん中の順番なんです、あの順番。あれ、近世ですよ。あれ、古代日本ですよね。ものすごい古い古代日本の思想が入ってますね。それから、あれ、五大尊って言うんですけども、五大尊って言って、こうやって、 こう組んでやりますよね。インを組んだね。あれも独特のやつで、あれはもう真言密教ですね。昔あの宮中で藤原氏たちがやっていた五段の修法ってやつを神社版に変えたやつじゃないかと思うんですよ。あれはもうなんか東洋文明そのものでしょ。で、西洋の方がこれで大変なんですよ。例えばお祭りをですね、今度その神社もね、土曜日にするんですよ。土曜日に。これ平日だとですね、地元中心に戻れないですね。お祭りの日を土曜日に帰るわけね。やっぱりね、その時代が変わって西洋風の生活になってますから、ちなみに皆さん、江戸時代は何曜日が定休日だか知ってます？ないんですよ。土日休みって考え方ないんですよ。毎日少しずつ働いてるから、特定の曜日休みってないんですね。だから働く日と休む日はっきり分けたのは、あれ西洋の発想なんじゃないな。だからそういう西洋の時代になってくると、お祭りの維持も難しくなってくるんだね。じゃあね、お祭りの日を変えましょう。それから夜通しやるのは大変だから早めに始めてね、その日がカレンダー変わる前に終わりにしようとか、あれは人がいないからね、こうよそから、ね、頼んでいこうとか、よそから、ね、来てもらおうとかね、大変なんですが、今お祭り維持するの。そうすると今この遠山だって未来に霜つきますとどうするか、決意どうするか考えてるところですよね。このままいったら祭りもなくなっちゃうしですね、えらいことだとみんな悩んでるわけですよ。で、そうしますとね、要するに同じことみんなどこでも起きてるわけですよ。ね、今の霜つきますが一番いい例で、同じことどこでも起きてるんですね。で、私が思うのはね、このさっき言ったこの木と書、これにある程度昭和の西洋文明が入ったのが大体ね、昭和の初めぐらいなんですよ。昭和の初めぐらいっていうのはですね、関東大震災があって、その本格的な耐震建築とか始まったのが関東大震災以降なんですね。で、昔満州国ってありましたでしょ。あそこで日本は結構ね、未来を想像するようなね、新しい発想で街づくりをやるんですね。例えば衛星都市ってことがあるでしょ。主要都市のちょっと離れたところにね、ベッドタウン、あんなのもですね、実は満州の日本が実験でやってるんですよ。新幹線の元となる高速列車なんかもあれ満州に発車してますからね。実はまあ満州って言葉はね、いろいろ使っちゃいけないんでしょうけども、あの頃はね、そのいわゆる気象天っていうところまでね、結構やってるんですよ。私思うのはですね、あの後間違えたんですよね。まさに満州国あたりぐらいからですね、バランス悪くなってくるんですね。どんどんどんどん西洋文明一歩になってきちゃって、まさに気象天って天なんですけど、まさに転ぶんちゃうんだよね。どんどんずれてっちゃったんだよ、これね。だからもう今までの昔の日本人の、ね、発想もなくなるし、東洋的なものもなくなるし、根っこのない西洋文明だけ残っちゃったんですよ。全部借り物の根っこのない西洋文明だけ残っちゃった。これがドーンとずれていくのが、まあ、戦後思いっきりずれちゃうね。戦後はだからもうね、戦前完全に否定しますから、思いっきりずれてきたわけですよ。で、最近だとずれがいたたまれなくなってきてるわけね。だからこの木沢小学校、結構皆さんお見えになって校舎見学なさいますが、これは昭和の初めにできたものですね。木造校舎とかね、だからもうとにかく戦前のものに対する哀愁って皆さんすごく強いでしょ。いろんなところでですね、そういうこうなんていうかな、行き過ぎた西洋文明に対する見直しみたいなものが見えてますね。そうするとね、街の景観なんて昭和の初めぐらいなんですよね。しかし、まあ当時と今では何が違うかって技術が全然違うんだね。あくまでも景観っていうのはですね、あれすごい財産なんですよ。財産として、基礎の街でやってますでしょ。スマホとか孫めがですね、街の景観維持しますよね。あれ維持やめたら人来ないですよね。土産物屋だけなんかね、ホタテ小屋っていうか、そのプレハブに並べたら誰も来ないよね、スマホ、孫めもね。街並みがあるから来るんでしょ。街並みって財産なんですよ、あれ。京都がそうでしょ。東山とかあの辺ね、風致地区でその開発禁止してますよね。だから人来るでしょ。人来なかったら土産物に開いてもさ、商売にならないじゃないですか。だからあれね、街並みとか景観ってあれ財産なんですよ。景観守ることはコストではないんですよ。財産守ることなんですよ。だからそう考えるとですね、どうでしょう、本当に、ね、気象転結の決で言うならば、 景観はね、街の姿は昭和の初めぐらいで一番いいんじゃないですかね。でもですね、技術で言ったらね、起承転結の結はね、全然違う技術なんですね。まあちょっと詳しくありませんけど、量子技術だとかですね、量子科学ありますよね、あれだとか、その微生物、こういう技術があるんですね。これはまあ今までのですね、東洋でもない西洋でもない、もっとその先行くようなですね、新しい技術がちゃんとあるんですね。車なんだと思います、皆さん。移動、人の移動、当然気象の木の方が、レベルが低いと皆さん思うかもしれませんけども、決してそうじゃないんですね。大昔から人は相当動いてたようなんですよね。例えばそのね、南方の方の島国たちが使っている船、ああいうの結構昔から出てくるんですね。生まれた国みたいな、あれで結構長いところ旅行してるんですね。今と何が違うかっていうと、今の時代はよほどの悪天候でも予定通り旅ができるんですよ。昔は天気に合わせて旅をしたんですね。だから潮目の悪い日は出航しないんですよ。そうやって移動したんです。潮目のいい日に出ればマルキューブレールも結構遠く行くんですよね。だから通信だとか交通だとかいうのは、実はこの気象転結の中で何が変わってきたかというと、要するに人間の都合にみんな合わせることができるようになってきたんですよ。通信手段も交通手段もそれだけのことなんですね。それ以外のところの技術が入ってきて飛行機になったりしてるだけで、基本的な発想は人間の都合に合わせて全部通信も交通もやろうとしてるんです。でこれだからものすごいエネルギーいくんです。自然の都合に合わせていけばそんなエネルギーかかんないですね。じゃあ歩いていくの時間かかんじゃないか、ゆっくり仕事すればいいじゃないか、何が焦ってんだと、じゃあ仕事は回らないじゃないか、慌ててどんな仕事ができるんだと、これだけこんな案件があるんだと、何でそんな案件あるんだと、一つだけ儲かる案件でいいんじゃないか、もう一つ明日に取っておけばいいじゃないか、慌ててやってですね、同じこと二つよりも、ね、少し時間を変えてやって来年の仕事今年よりクオリティ上げた方がいいじゃないか、だんだんそんな方向になってくるんだろうと思うんですね。ちょっと交通なんかも十分あるんですよね。いかよりでもできますわね。あとはだからね、それこそ自然とともに歩もうと思えば、最近みんなね、都会でも結構自転車乗ってるでしょ。それから食住接近で、家のすぐそばに住む人も、職場のすぐそばに住もうという運動もありますよね。あるいは、ね、さっきのコンパクトシティじゃないけども、まあ、お年寄りなんかの場合はね、市街の中心地に住んでもらって、病院とかなんかね、歩いて行ける範囲にしましょうってことありますよね。要するにだからそれは技術の問題じゃないですよ。技術の問題じゃなくて、自然のリズムに合わせて生きればいいわけですね。だから交通なんかあまり問題になりません。ただやっぱりなんかあって面白いと思うのは、例えば今で言いましたら、山の中から木を出すの大変なんですね。木の運搬がね。でもそれから山の斜面をね、自由自在に走れる車とかね、割れましたらね、その木切ったの搬出なんかね、楽なもんですからね、それは誰か本気で返すらできるんじゃないの。だからそういう細かいことはいくらでもやれるようになると思いますよね。だからそれこそこのケツというのは、要するに人間の都合と自然の都合のこのバランス、人間の都合を最優先するなら新幹線だし、ね、高速道路だし、自然の都合でやった方がエネルギー少ないし、まあ、それでいいということであれば、また歩けばいいわけだし、歩いていける範囲まで作ればいいわけだし、まあ、それは何となくなるってことですね。じゃあ家は何だと思います？気象の木、掘ったて小屋って言っているんだけど、違うんですよね。掘ったて小屋じゃないんですよね。あれちゃんと考えた家で、例えばその日本書紀でも古事記でも言いますと、昔の太古の日本もものすごい神殿作ってるんですよね、あれ。弥生時代なんかほらよく遺跡ありますね、トロ遺跡なんてあるとさ、ね、掘ったて柱立てて、そこに藁でこうなんか作ってる家ありますよね。みんなあんなのすんだと思ったら大間違いですよ。古事記日本書紀読みはですね、ものすごい神殿作ったと書いてありますから。出雲大社だってものすごいでかい神殿あったんでしょ、あれ。柱の後出てきましたよね。何十メートルの高い神殿に一直線に伸びるですね、天まで届くような階段があったんでしょ、あれ。 記録に残ってるんだけど証拠なかったんだけど、なんか足が出てきましたよね、足の遺跡がね。いや昔も昔からものすごい神殿あるんです、建築があるんです。東洋文明もいろいろ来ましたけどもね、石のものは日本ではあんまね地震がありますから入りませんでしたね。だからまあね、それから天に来て西洋文明になってきまして、まあ、これまた違うものたくさん入ってきましたね。高層ビルもそうだし、それから家の作りがですね、それまではどちらかといえば日本の家は開放的なんですね。あんまりこう密閉しません。しかし明治以降の考え方は密閉する家ですね。どっちがいいかってなんかやっぱり結論ないのね。日本は湿気が多いですから密閉しちゃうとすぐカビちゃうんだよね。だからその梅雨とか夏の暑さと湿気をなんとかしようと思ったら開放的にいいんだね。しかし冬が寒いんですよね。だから冬に合わせて密閉しちゃうと今度夏は暑いわ、湿気が出るわ、だからクーラーがいるんですね。だからね、どっちがいいかって非常に難しいんですけども、でも逆に言うとですね、さっきの交通じゃないけどもやりようっていくらでもなんだね。そのバランスですから自分で決めればいいんですよね。自分で決めればいかようにさできる時代なんですね。そうすると住む家もですね、寒さに弱い人は密閉させてくれるんだね。で、あるいはね、それでエネルギー食うことがですね、大変であればですね、要するに、避暑避寒という言葉あるでしょ。暑い時はですね、涼しいとこ行って、寒い時は暖かいとこ行けばいいんですよね。避暑とか避寒という言葉ありますからね。そうやって暮らすライフスタイルがあっていいわけですね。そしたら別に難しいことはないですね。そんなエネルギーかけないで暮らすこともできますね。だからそう考えてくるとですね、起承転結の結を考えて、新しいものを作ろうと思うとですね、景観さえ合わせておけば、これなんですよ。これが大事なんですよ。景観さえ合わせておけばですね、いかようにもできるはずなんです。どんな技術もありますから。食べるものなどもですね、例えばその微生物の技術がいろいろありますからね、昔に比べればもっと収量の高いものができるし、それから大体鎖国するわけじゃありませんからね。よくみんな言うんだけど、鎖国はしたらどうかって言うんですけど、鎖国はできないんですね。やっぱり世界中そうなんですよ。鎖国できる時代ではなくて、やっぱりこういろんなね、資源にしろ、食料にしろ、人にしろ、技術にしろ、世界的な移動がなければもうそんな動かない時代なんですね。反対だから日本は、日本にしかできないものを作ればいいんですね。日本にしかできないもの、遠山にしかできないものを作るんですね。これも結局ね、時間かけないからできないんですよ。さっとその辺で取れた何か漬物の汁だってさ、なかなかね、10年、20年、30年かけて地元の特産物で作るんですよね。特産物って言うんですよ。さっきの一人一芸と同じですよ。簡単にやるからできないんだよね、私言わせると。1年や2年でさ、なんかさ、したって商品して売ろうってさ、それは違いよ。そこらの兄ちゃん捕まえるときは、お前来年から専門家だから頑張れって仕事やらせないと同じようできるわけないじゃん。なんで、ね、あのね、10年20年30年がかりで品種改良やって味も改良してやらなきゃ絶対特産物ができません。だからその地域に10年20年30年住んでやらなきゃ絶対に無理。そんなものは毎日そういうこと努力しなくちゃ、それやればできるんですよ。昔からそれやってきたんですから、ね、特産物作りだったらもうずっと長くからそこに住んでる人がね、ずっといわゆる丹精込めてやってきたんですから、時間さえかければ十分にできることですよ。そんなこと何にも難しいことじゃなくて、まあそうやってですね、もう一回その地域のいいものを作って売るということでしょうね。それから同時にですね、そうやってね、まず町を変えるでしょ。その町には交通にしろ、それからその建物にしろ、いろんな選択肢が出てくるってことですよ。景観だけは合わせておくんですよ。景観だけは合わせておいて、綺麗な街並みにしておいて、中身はいろんなものを作ればいいんですよ。風通しいいのから密閉度の高いものまでね、いかようにでもあるんですよ。交通手段もいろいろ用意しておけばいいんですよ。ライフスタイルに合わせてやっていけばいいんですね。で、どうせさっき言ったように、人々が尊敬しているのは自然との共生型だから、選択肢があっても結局伸びていくのは昔みたいな、20世紀みたいな大量エネルギーを使わないものがおそらく選択されていくはずですよ。これはやっぱりね、文明の変化だけど、これがポイントで、 一気に強制してやらせたらね、これは全体主義だからダメなのよ。今日からね、新幹線廃止か。それはダメなのよ。だんだんだんだん使う人がいなくなったらやめるっていうのはいいんだね。だからやっぱり選択肢がないと街づくりは絶対無理なんですよ。で、ね、こう流行がこう変わっていくようにして、ね、新しい、その、まあ、道具立てに変わっていけばよろしいわけですな。金融なんかもっと大事ですよ。金融は少なくとも30年は融資し続けなくちゃ。これ見てください、現場のリーダー系、30年ですよ。30年ぐらいは金貸さなきゃ絶対に成功するってことはないですよ。今アメリカの国債一番長いのは30年でしょ。で、公募している国債で一番長いのは30年ですね。あれ確か売り出したのは1980年ぐらいですよね。30年債って昔から出すんじゃないんですよ、あれ。確か1980年ぐらいで、来年あたりだからあれ最初の償還が入るんじゃないかな。82年だったかな。モーゲージ証券は80年なんですよ。いろいろ今話題になってるアメリカのですね、住宅ローン抵当証券ね。あれ、30年のものを売り出したのは確か1980年でした。だから、来年最初の償還来るんですね。金融は皆さん30年間ぐらいやらなきゃダメよね。じゃあ30年金貸すには皆さん銀行だったらどうやればいいと思います？どうやったら皆さん30年間、30年融資ができると思います？住宅ローンと同じですよ。住宅ローンなんで30年貸せるんだと思います？30年間一つの仕事をすると思うから貸せるんですね。あっという間に失業すると思ったら絶対貸さないですよ。こういったら30年仕事すると思うから貸せるんですね。なので30年貸すと思ったらですね、社会全体をやっぱりそうやって30年ぐらいで物を見る物差しに変えなくちゃ。だから例えば業績評価だとかですね、あるいはその時価、ね、資産の価格の評価だとか、価値の評価だとか、そんなのもやっぱり今みたいに短いスパンでしちゃダメですよ。個人の業績評価は少なくとも10年ごとだな。どんなに短くても10年ごと。しかしやっぱり30年はかかりますよね。この人の仕事っぷりっていうまではね。30年に1回ぐらいのもんなの、業績評価っていうのは。じゃあその間何なのって、その間はみんな成長して挑戦してるんです。成功と失敗があるんです。成功と失敗の一段目を捉えてね、いいとか悪いとかって始まらないんじゃないですか。言ってみればこうね、デコボコしてる真っ最中なんですが、デコボコしてる真っ最中でですね、いいとか悪いと言うからそこから変化が始まるんです。だからみんな頑張れなくなるんです。いいですか。10年なら10年かかってですね、なんかやろうとするでしょ。今日成功すれば、今日明日いい数字を出すために頑張るのと、30年後にすごい成績出すために頑張るので、頑張り方が違うんです。明日、明後日、しあさって、毎日ね、いくら儲かったかっていうね、そういうことをね、誰か計測するようになったらですね、絶対こういうと30年先のこと考えて頑張らないですよ。30年先のこと考えて頑張ってほしかったら、明日、明後日、しあさっての評価やめてしまえばいいですね。じゃあそのことじゃだらけるんじゃないかと言っていますよね。そこがポイントなんです。だらけないようにするためには、さっき言ったこの思いが通じてなきゃダメだね。思いが通じはだらけませんから、頑張りますから、みんな。で、その思いを形にするのはこの経営者なんです。だから自分のやってることがその思いに合ってるなと思えるようにみんな思わせるのが経営者であり、本当のトップリーダーの仕事なんですね。まあ大体そんな仕組みですよ。決して難しいことじゃないですよ、皆さん。まあこんな形でですね、まああとまあ環境の話ね、量子微生物聞きましたけども、まあこういう技術が元になってですね、これは基礎技術ですね。量子とか微生物は基礎技術で、例えばもう少し応用技術といったら環境の技術とかたくさんありますよね。まあこんなのもいろいろね、農業にでも、あるいは街づくりにも全部これ活かされますよね、環境の技術。それから今ここに言ったように10年がかりっていう話になると、現場10年、現場のリーダー10年、経営10年、こういうのを考えると、これやっぱりですね、リーダーシップの問題なんですよ。組織の運営の仕方、運営論の問題になってくるんですよ。ね、だから今までのようにですね、まあ、この特に10年、15年流行ったようなね、トップダウン型で上から命令して何でも物をやらせるっていうのはね、そういうリーダーシップはもう全く機能しません。みんなのね、声だけ声を聞いて、こっちだって言って、形作っていくようなね。で、一人一芸をつなげるんですから、縦じゃなくて横なんですよ、これは。 縦というのは上の人に依存して、ね、上の人から、ね、こうなんか指示が来たらその通りやって、まあね、仕事の成果とすると。そういうんじゃないのもね、もう大きい会社みんなバラバラになってきちゃってますから、さっき言ったように、ね、大きい会社ほど今苦悩してるんですよ。大きすぎるがゆえにね。これからやっぱりこう横でしょ。地域もそうですね。地域だって昔はですね、国が一番偉くてね、その県があって、市があって、町があって、村があってと。今違いますよね。長野県の下条村とかね、もらえのなんか大臣たちが視察に来てたじゃないですか。下条村はなんでこんな大臣豊かなのとか言ってね。そんな大臣多いんですよ。そういう風になるんですね、今度。ですからやっぱりですね、その市長数って横並びなんですよ。横並びで。ですからもう、今度はさらにその中央と地方の関係を横だって言いますでしょ。今の政権は地域主権という言葉を使ってますから。あれね、すごく重要なことなんですよ。これはね、今回の政権交代でもしかしたら、まあ多分これ一番大きな変化だと思うんだよね。地域主権の時代に来るって言うんです。どういうことかというと、これから国と地方は外交交渉しなきゃならない時代なんです。今回事業承諾の問題なんかは一方的に国が言ってるでしょ。今度地方から必ず反撃来ますよ。許せない。じゃあどうすんだ、金もないじゃないか。じゃあ交渉はしよう。地方と国がこの法律によってですね、教育観を作ることが決められますから、対等な立場で話をします。さあ皆さん住んでるところにね、国の議員や国の役人と対等に話ができる人いますか。それから補助金もこれからはですね、交付金も一括交付って形になります。まとめていくらなんです。その使い道はその市町村で考えてくれって話になりますね。だから今までは何か言いながらね、まあ、地方がこうして合わせていってその通り聞いてやったらなんとなく地方の運営もできた。もうできません。金の使い道が下手だと冒頭申し上げたように財政赤字潰れておしまいです。金の使い道がうまいとその町や村は大いに発展します。問題は金の額ではなくて金の使い道なんです。使い道をちゃんと判定してこう形に変えることができる素晴らしいリーダーが市町村議会の議員や市町村長にないと赤字が広がってそれっきりでおしまい。怖い時代なんですよ皆さん。しかもこの地域主権のこの地域っていうのはですね、どうも聞くとですね、都道府県のことではないんです。市町村のことなんです。基礎自治体って言いまして、一番基本的な自治体なんです。市町村が中心なんです。県は中抜けになっちゃってるんです。だから県っていうのはなんか分解していっちゃうんだね。溶けちゃう形になって。だからこの間言い出すんですね。言い出すと東京が対等な立場で話をすると。どういうことでございますか。地域の人もよっぽど考えない。だからこれは昔の戦国時代みたいなもんですね。あれ今300の小選挙区あるでしょ。あれ実際にそういう議論が始まったんですよ。小沢一郎氏なんかよく知ってると思いますけども、あれ昔300の藩があったんですよ。江戸時代300の藩があって、地域文献、当時地域文献の言葉使ってて、地方文献って言葉使ってて、なんかやっぱ300ぐらいになっちゃったのね。例えば何々県とか47都道府県ありますよね。しかし天気予報を見るとよく分かれてるんじゃないですか。県北、県南とかさ、なんとか地方とか言って、その天気予報なんかでも一つの県だけいくつも分けてあれ発表しますよね。あれ分かれてるんですよ、県って言った場合ね。だから昔はかなりもっと細かくて、だいたい300の藩があると言われてるんです、江戸時代。今300の小選挙区でしょ。あれだから昔の藩の復活みたいなもんなんですね、正直言って。だからそうするとですね、都道府県よりももっとね小さな単位で、今の市町村でもうちょっと大きい単位、それぐらいが戦国時代みたいに一つの、戦国時代みたいに一つの経済共同体なんだね。生活共同体なんです。ここでしっかり稼いでみんなが生活したいんかんですね。でその全体として日本国なんですね。そんな形なんですよこれからね。え皆さんどうですか、ワクワクしますか。いやー僕の人はね大変だと思いますよ。そらね、なんだかんだ役人はけしからんって言ってもね、みんな役人頼みでやってるわけね。なんか黙って座っててもなんとかなるだろうとね、思ってやってますからね。それ全部自分たちでやれとね、自分たちで稼いでこいと、自分たちで生活のシステムを作ると言われやですね、 いやどうしようと普通みんな思いますよね。でもまあとにかく国にも金がないしね。だから逆に言うとそういう時代だからこそですね、その地域の本当の個性を発揮させなければ絶対に克服できないじゃないですか。そういう問題がよっぽど力強くその国の個性を育てないと、個性を育てなかったらもう隣と合併されておしまいじゃないですか。生きていく道なんかあるしない、あるしないじゃないですか。金稼げないじゃないですか。そしたらもう生活してる人も逃げていくしかないじゃないですか。よそに一生懸命でね、一生懸命でその土地に留まってね、現場をやってリーダーシップを発揮して、そして経営まで分かるそういう人たちを作って特産物を育て、人を呼んできて仕事をさせて、それは大掛かりだ。で結局だからその景観もね、昭和の初めぐらいのやつ、地方ごとに随分景観違うでしょ。あれでいいんですよ。その中にね、その地域でいろんな個性が入ってるんですよ。起承転結のね、起承転まではね入ってるんです、あの中にね。そういうものをもう一回復活させて形を合わせてですね、中どんどん変えて本当の強みをね出していくんだね。まあとにかくね、私ほら昔小泉内閣の時に観光立国の話をして、実際に小泉内閣で動き出しましたでしょ。それからね、農業もそうですね、攻める農業とか言って実際に動き出しましたね。ああいうの見てるとやっぱりね、人々の思いが、ね、あるところに間違いなく日本は動いていきますよ。観光とか農業なんて本当にみんなそういう思いがあるんです。だからこうして皆さん富山号にもね来てくださるわけですよね。そしてこの木造校舎にもね、木造校舎見てですね、なんでこの古いの壊さないのという人いないでしょ。そういう人来ないでしょ、逆に言うと、ね、だからもうはっきり住み分けになっていて、ですからまあ高層ビルがいいという人は高層ビルでいいんじゃないですか。ただエネルギーのことありますから尊敬されませんよ。さっき冒頭言ったようにね、牛丼特盛300食う人が尊敬されるのと同じね、まあ存在を否定されることないかもしれないけど、あんまり尊敬はされないでしょうな。ああ、どんどん尊敬されなくなってくると思うんだね。まあしかし許されるってことは許されるでしょうな、物理的な環境さえあればね。まあそんな風にして、まあ人々の気持ちが動くにつれてだんだん町ができて、で町づくりが始まるときにやっぱね、膨大な金がいるんですよ。とにかく町づくりはね、とにかく金がいる。でやっぱりその金はですね、集めなきゃいけません。もう財政にはありません。でみんな持ってるんですよな、持ってる人はね。えほら皆さん金塊持ってるとかさ、なんとかアメリカファンド買ったとかさね、えハイパーインフレになるぐらいお金持ってますからね。まあ日本の銀行なんかやめるのに金持ってるでしょ。あれをだから今私たちが考えてるのは、新しい工業銀行を作ろうという話になってるんですよ。日本工業銀行って昔あったの知ってますか。工銀って言いましたがね、工銀はしっかりしてたんですよね。工銀は本当によく審査をして、で主要な産業にお金貸していたんですよ。工銀審査って言葉があったぐらいなんです。工銀がお金貸すと他の銀行も安心して貸すという時代ですからね、昔はね。でその工銀審査のもとは何かというと、人物審査なんだね。長期安定的に事業を発展させる力を持っているかどうかを見て融資するんですね、あれね。やっぱりね、そういうね、特に戦後の日本を作ったのは特にその工銀ですから、あるいは明治で言えば渋沢栄一みたいな人ね、国立第一銀行を作った渋沢栄一、武士の魂と商人の才能って言いましたけども、武士の魂、商人の才能といった、まあ、ああいう渋沢栄一みたいな、ああいう人たちのやった仕事をもう一回復活させなきゃいけませんね。国策のね、大銀行を作るんですが、そこがですね、とにかく全国融資して、地方の力はまだまだでしょ？正直言って今言ったよね。地域主権だったらいきなり言われたら困るよね。やっぱりね、その銀行は全部考えなくちゃ、一緒に地元と一緒に。だからこの工銀ってのはシンクタンクなんですね。シンクタンクで、どうすらみんな成功するかをね、一緒に考えるわけですよ、地元と一緒に。で、お金を出すときに金だけ出すんじゃなくて、技術も人も知恵も出して、それから一緒に経営するんだね。そういうものを作ってやればね、多分できますよ、これ。そうすると、実際にプロジェクトが始まりますから、まあ、広いその地域のね、一箇所から始まるんですよ。同時に始まりません。一箇所から始まるんです。で、ちょっとまた変えたらもう一箇所始まる。で、もうちょっと変えたらまたもう一箇所始まる。こうやって広がっていくんだね。だから、そうやって変えないとどんどん新しいコネも広がっていって、 仕事もですね、それからいろんな技術も必要になってくるから、じゃあ新しい商品作ろうとか、新しい研究開発やろうとか、まあ、玉突き以上にいろんな仕事がそこから生まれてくるんですが、そんな感じじゃないですかね。資源のこととか、よく心配、ね、なりますね、食料や資源も。でも結局はですね、それを克服しようと思ったらです、ね、今みたいにやって、足りなきゃ自分たちで作るようにしていくしかないんですよね。足りないものは自分たちで作って。だから、食料なんかもですね、まあ作るものは作ったらいいですよね。それから例えばこの当時、昭和の初めですと、みんな小作人で、小国の人たちで、農民で。だからそれこそ国が一人一旦ぐらい土地貸してやれって言ったね。田んぼが畑をね。だからみんな日本国民はですね、一旦ぐらい土地、畑の田んぼを持ってるんじゃないの？まただいぶ違うわよ。そうしたらね、畑田んぼ取れたものでね、飯食えりゃですね、たまたま今の仕事なくたって畑仕事やってる手があるでしょ？奥の手でですね。失業者は失業しないじゃないですか。自分の田畑でやってりゃね。全然違いますよ、やっぱその安心感ってやつは。まあ、そんなことも考えていけばいいしね。だいたい人口が減るでしょ、これから。今1億2600万いますから減り始めていて、この人口減少はね、もうしばらく止められないんですよ。何せほら、高齢者多いですから。そうするとね、7000万ぐらいになるんですよ、これ人口。2050年ぐらいには。7000万ぐらいになりますから、だからまあ半分までいかないけども、今の 6割ぐらいになるんですね。そしたらね、町だってね、昭和の初めぐらいでいいですよ。これちょうど今の半分ぐらいでしょ。確かこの頃ね、昭和の初めって言いますと、今の人口の半分ぐらいですから、これぐらいの計画でやっといてちょうどいいですね。今ですから人口減り始めているから、全国で8軒に1軒の空き家なんですからね。家が余っちゃってるわけですよ。だからね、町で隠す必要が全くなくてね。じゃあこの限界集落はどうするかっていうと、限界集落で昔何やって食べてたと思います？限界集落こそ特産物の町なんですよ。限界集落こそ特産物の町なんですよ。そこに独特の売り物ができるんですよ。だから山の奥でもですね、ちゃんと暮らせるんですよね。もちろん自給自足の生活ありますよ。でもそれ以上のものがあるんですよ。この山奥でしか取れない特別美味しい蕎麦とかね、この山奥でしか取れない特別な野菜とかね、特別なそのお肉とかね、特別な食材とかね、そういうものはみんな作って売っとるんですよ。だからですね、どんな限界集落だってそこにふさわしいものを作って売ればいいんですね。例えば私なんかはですね、もう3年前にこちらに参りましたが、光インターネットケーブル引いてありますよね。ですから早いですよ。IT の仕事なんかこういうとこ一番いいと思いますよ。そんなね、みんな東京の高層ビルでやってる必要ないわね。IT の仕事は本当にね、精神的に疲れる仕事ですから、こういうとこで仕事したらいいんじゃないですか？つくづく思いますよ。何にも困らないですよ、はっきり言って。IT の仕事、こういう地方でプログラミングが特にそうだね。こういうとこでやったらいいんじゃないの？そんなの人ばっかりですね、みんな。考えて少し投資さえすれば、ね、ちょっと投資してですね、IT の、ね、仕事できるようなところは、あんなも一番安くできるんですから、ねえ、いくらだってできますよ。工場なんかもそうですね、これからは大量生産、大量消費の時代じゃありませんから、昔の町工場みたいなのが一番いいんですよね。何でもできるっていう人といいんですよ。職人技によって何でもできるっていう人たちの集まりにしといた方が、融通が引くんですよね。で、量産なんかのまあ海外に出してた方がいいかもしれませんね。もう量産っていうのはもう工場、機械がちゃんとできて、この機械のボタンを押せばいいっていうところまでやってから量産始まりますから、まあ、日本人がやってもね、合わないかもしれませんが、中国人、インド人やってもらえばいいと思いますよね。量産までやったら日本国内でやると、不要な摩擦が起きますよね。コストが合わないからね、工場を作ったらいいけど閉鎖するとかね、大変なことが起きますから、今もまさにそうでしょ。中国人、インド人とコストで競争しようなんてナンセンスですよね。何分の1、何十分の1だね、向こうのね。あんな人たちとコストが合うわけないんで。だから、まあ、中国、インドの人たちは、それはいくらでもいいんじゃないですか。ね、安いものでもいいし。安いかもしれないけど、まあ、量産品をね、みんなで作ればいいんじゃないですか。向こうは一人一芸なくたって、みんなで寄ってたかって、まだ経済を動かす時代よ。一人一芸のもっと前。 人口多いんだから寄ってたかってみんなでなんか仕事する時代ですよ。うん、個性も何もねなくて、もちろんそう言ったら怒られちゃうけどもさ、個性が国力じゃないね、相手には。むしろ個性を殺して寄ってたかって一つの仕事をみんなでやった方が国力伸びる時代だよ、まだね。中国やインドはね、ブラジルもそうかな。日本ならそこも卒業してるんですから。日本なんかの場合は一人一芸で行かないともう国力伸びない時代に入ってますね。まあその辺だから住み分けですね。で、世界全体で見れば、まあ今回の金融危機、ね、冒頭申し上げた経済恐慌をきっかけにですね、どうしたらいいかもうみんなわかんなくなりますから、どうやって生きていけばいいか。日本でこういうことを始めたらみんな真似し始めますよ。そしたら日本で作ったものみんな売れるよ。我々が見ていいと思う技術で商品どんどん作ってごらんなさいな。飛ぶように売れますよ、世界中に。みんな同じ問題悩んでるんですから。地方の衰退、日本だけじゃないんですよ。ドイツもそうだし、フランスもそうでしょ。それからアメリカなんか一番ひどいでしょ、地方の衰退は。その、ヨーロッパ、アメリカは、ね、カイロの起承転結なんですね。要するに、ルネサンス以降が、まあ、天だとしたら、ギリシャ・ローマが木なんですね。まあ、ギリシャ・ローマは木とするか、ショートするか少し議論あるかもしれませんけども、まあ、ギリシャ・ローマから始まって中世の暗黒時代と言われている、まあ、中世があって、で西洋近代ありますよね。とこれ戻っても、ね、ギリシャ・ローマなんですよ。ギリシャ・ローマだから石造りだと大きい家でしょ。あの前にないんだよね。やっぱりね、戻ってはそのギリシャ神話の世界なんですよ、キリスト教の問題とか、ね、いろいろ言ってるけど、戻ったってギリシャ神話の世界だから、あの前はもう彼らね、あんまり見ないですよね。野蛮人の世界だと思ってるから。この前ね、野蛮人の世界だと思ってるから。だから戻ってもギリシャ・ローマはあれなんですよ。なんで今回ユーロがね、ロシアまで入るんだって。ロシアがなんでユーロなんて言ってるけども、ロシアはね、ロシア正教でキリスト教があって、あれ元のギリシャ・ローマ文明から来てますからね。ですから、ヨーロッパはもう初めからもうちゃんと起承転結で、考えてるんですよ。ギリシャ・ローマから始まってって考えてるんですよ。あいつはこの考え方しっかりしてるな。まあですからそんなことでね、ヨーロッパはヨーロッパで考えてるんだけど、ケースにならないんですよ。言ってみればね、自然との共生になった時にギリシャ・ローマまでから入ってきちゃうと戻れないんですよ。ね、その文明のね、文明の行き詰まりと言いますか、文明の否定の部分が出てきちゃうんだね、これね。だからすごい悩んでますよ。なんかうまくいかないですよね。まあそう考えてくるとですね、まあ我々の日本というのはですね、まあこの共生観というのかな、こうみんなでね、狭い国土で、しかしまあ寄り添ってですね、まあね、こう戦争せずにこう何万年も暮らしてたんでしょ、この気象というのは木の部分、縄文時代でね、こんな伝統もあって、ね、そのまあ八百万の神々の世界があって、まあもともと自然と共生というところを当たり前にやってきた人たちですから。まあその力はね、世界なかなか負けるもんじゃないと思います。まあそんなことありましてね、ですからこれから我々は少し、厳しい時代になりますけどもね、こうやって新しい街づくりで、それにふさわしい道具類を整えていけばですね、いや、これは私なのんじゃないかなと思うんですね。だからこの遠山なんかも含めて、いわゆる限界集落というところを見てて思うのはですね、こういう方々のところの人たちのこの能力の高さってすごいですね、現場能力のね。やっぱりよく仕事できますよね。うん。だからあとはそのリーダーシップの問題ですね、今度はね。その力どう生かすかっていう話。それからやっぱり次を担う人たちですよね。やっぱりね、その、例えば屋久島なんかも先進事例かもしれませんけども、やっぱり、屋久島なんかは島の外から移り住んできた人たちがやっぱりね、そこである程度やっぱ活躍してるんですよね。だからやっぱりね、よそから人が来なくちゃダメなんだよね。やっぱりもうそれは原点で、よそから人が来なくなったらやっぱダメなんですよね。やっぱ人が来れるようにして、で住んでもらう人は住んでもらって。そこはだからもうその地域も、地域残すために一生懸命頑張って、だから都会に住んでる人も、まあこれから都会だけでしょうがないだろうから、まあ少しさっき言ったね、新しい工業銀行みたいなものは、こういう山間地にもですね、人が住めるように、ちゃんとその、まあ企業を誘致するんですね。まあ説得すらみんな来ると思うんですよ。水もあるしね、社会インフラも十分整ってるんですから。 中小零細企業の時代になりゃね、来る会社ってあると思いますよ。そんなにですね、都会がいいっていうわけじゃないですからね。まあとにかくそんなことで全体としての構想がこんな感じで、まあ少し国の作り直しをやって、そうですね、やれやまあ大体5年から10年で随分なんか流れが変わってくると思いますよ。で、私思ってるのはね、今この NPO でやろうとしてるのは、まあ、こういう勉強会を日本中でやっぱやらなきゃいかんと思うんですね。みんなどうしていいかわからないから。それから特にこのリーダーシップ研修、リーダーたち作っていかないと、何やるんだって最後人が動かすんだから、ね、そのリーダーたち作ってって、で実際仕事ができる人たち何やればいいか、何をやればいいのか、その地域らしい特産物何なのか、どこにどんなふうな町を作っていけばいいのか、具体的なところを決める人たちも集めていかなきゃいけませんね。そうしてる間に今度東京の方もね、まあ今の政権もどうせ地方の反撃でもうお手上げになってくるでしょうから、まあ、東京もこのままダメだと思うでしょうし、ダメだと思った時ですね、もう次はないですから。先ほどに若い人たちは大都市優先の発想以外を理解できないですから、お手上げになってくるから、やっぱそうしたらね、なんか少し新しいことを勉強しようと多分思うようになると思いますよ。で、この大都市優先の一番典型であるね、世界の巨大都市が今回の不況でえらいことになると思いますから、金融破綻とかいろんなことでね、もう幻想が一気に破けちゃうと思いますよ。まあそういう騒然とした中での国づくりだろうと、まあ、私は思っておりまして、まあ、えらいことだと思いますけども、まあ、とにかくね、やっぱりそのさっき言ったように経済というのはみんなが飯を食うことですから、そのね、昨日までほぼさんやってた方にね、明日からなんか他の仕事やったらなかなか難しいんですよ。昨日まで大工さんやってた方にですね、今日から別の仕事やったらなかなか難しいんですよ。ほぼさんが得意な人はほぼさんやってもらうのが一番いいし、大工さんが得意な人は大工さんやってもらうのが一番いいんですね。でね、少し時間をかけてね、変えることはいいけどもね、今日から変えろったってできないんだな。だから世の中というのは必ず動いてなきゃいけないんですよ。ほぼさんにもほぼさんの仕事があって、大工さんにも大工さんの仕事があって、工員さんにも工員さんの仕事があって、その仕事がずっと動いてる間に、もしこれがね、もういらないとか、矛盾があると思ったら、動いてる間に仕事の内容を変えていけばいいんだね。ギリギリまでいかないで。これは世の中の変え方なんですね。だから今みたいに止まるとダメなんですね。止まるとしがみつくから、不要不急の仕事でも仕事があるうちにしてないと生きていけないから、止まったらダメなんですよ。やっぱり動かさなきゃいけないから、やっぱりもうみんなの仕事を作るなら街づくり以外ないんですね。ないんでね。貿易に生きていこうとは言えないと別なんですよ。貿易とか生きていこうと別なんだけど、国内の需要で生きていこうと思ったら、その根本は街づくりで、奈良時代は平城京、平安、ね、平安時代は平安京を作ることが一番の仕事だったと同じように、まあ考えて行動していくということだろうとな、まあそんな感じがしております。まあ富山号なんかもですね、本当に、ね、限界集落なんですよ。大臣からですね、限界集落いらねえぐらいに言われちゃってるわけだからね、まあ、やっぱりこういうところから日本を変えていかないとですね、これいかんな、まあ、そんなふうに思ってまして、まあ、皆さんもね、こうして来てくださっておられますけどね、まあ、さらに多くの方が来ていただいて、まあ、ここでなんかいろいろできるようにね、まあ、これから考えていきたいなと思ってるんですけどもね、何かご質問ありますか？今日ちょっと大きな、いつもの前まで歌を歌ってるとだいぶ様子が違うんですけど、今日これからね、新井食堂の美味しいお料理が皆さんを待っております。何かご質問ありましたらいかがでしょうか。よろしいですか。今日は大ちゃん出なかったね、
はい、
相当頑張ったね、
はい、
うん、今からゆっくり飲んで寝ていただいて結構ですよ。
はい、
じゃあ、あのこれからね、皆さんで懇親会ということでね、楽しく懇親して、でもう雨はやみましたね、晴れてますね。明日は本当に紅葉綺麗だと思うんですね。まあ明日はまた紅葉を楽しみたいと思いますんでね。じゃあ今日は皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。